聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、コリント人への手紙第1、13章8節から13節、新約聖書346ページです。愛は決して絶えることがありません。予言なら廃れます。異言なら止みます。知識なら廃れます。私たちが知るのは一部分、予言するのも一部分であり、完全なものが現れたら部分的なものは廃れるのです。私は幼子であった時には幼子として話し、幼子として思い、幼子として考えましたが、大人になった時幼子のことはやめました。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。こういうわけで、いつまでも残るのは信仰と希望と愛です。信仰と希望と愛、これら三つです。その中で一番優れているのは愛です。聖書の言葉は以上であります。この礼拝ではですね、第一コリント13章、特に愛についての箇所を取り上げて共に学んできましたが、いよいよこの最後のところに差し掛かってきました。最後のところに来たわけですね。でこの箇所、本当に有名な箇所でありまして、いろんなところで引用されることがある、そういう聖書箇所であります。で、その一つをちょっと今回ご紹介したいと思うんですが、キリスト教の教理ですね。キリスト教が一体どういうことを教えているのかという、その教えの歴史を、研究している、そういう 教理の歴史というのがあるんですけれども、それについて書かれている、非常に分厚い本があるんですが、その冒頭で、こういうふうに引用されていたんですね。イエス・キリストの教会が神の言葉に基づいて信じ、教え、告白する事柄、それがキリスト教教理である。教理は教会の唯一の働きではないし、第一義的な働きでもない。教会は神を礼拝し、人類に奉仕する。教会はこの世の変革のために働き、来たるべき世でのその希望の完成を待ち望む。それゆえ信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。信仰ではなく、また言わんや教理などではなく、愛が最も大いなるものなのである。この後もいろいろと続くんですけれども、で、私がですね、興味深いなと思いましたのは、この本を書いているのはですね、キリスト教教理の、研究者といいますか、キリスト教教理を本当に深く学び、その研究に人生を捧げたような人がですね、教理史のその教科書の冒頭にこういうことを書いているのが非常に面白いなと思ったんですね。でもちろんこの後のところでですね、教理も大切ですよという話をするわけですけれども、でもこの方は、教理は教会の唯一の働きではないし、第一義的な働きでもないというわけですね。そしてこのコリント書を引用して、信仰ではなく、また言わんや教理などではなく、愛が最も大いなるものなのであると、そういうふうにですね、教理を研究した方が書いているというところが本当に、興味深いといいますか、この方自身、いろんな学び、研究、そういったことも大切だけれども、それ以上にやはり愛が重要であるということを、いろんなところで教えられ、深く覚えているからこそ、 これを書いているのではないかなと思うんですね。まあ、非常にこの有名な箇所ですし、私たちの心を打つものでもあると思いますので、改めてこの愛の重要性、愛の偉大さということをこの箇所からもう一度ご一緒に確認していきたいと思います。8節ですが、愛は決して絶えることがありません。予言なら廃れます、威厳なら止みます、知識なら廃れます。この絶えることがない、これは愛は永遠であり不滅である、愛は滅びることがないと言っているわけですね。ただでもどういう意味で愛が永遠なのかということですけれども、まあ、ここでこのパウロはですね、永遠という本当に大きな時間のスケールの中で、愛とか予言とか威厳というまあ、賜物、それらの働きということを考えているわけです。本当に最終的な終わりの時、私たちは神様の前に、神様の御前に立つ、そういう時が来ます。まあ、そしてさらに天の御国に入れられる、そういう時が来るわけですね。そういう究極的な視点に立って物事を考えていく、本当に滅びることなく永遠に意味を持つものは何か、まあ、そういうふうにパウロは考えているわけですね。で、そういう時に決して滅びない永遠に意味を持つものは愛だと言っているわけです。予言なら廃れる、威厳なら止む、知識なら廃れますと続けています。で、この、まあ、予言とか威厳とか知識ということは、コリント教会の人々がある意味でですね、特にもてはやして注目していた、あるいは競い合っていた、そういう賜物であります。そういうコリント教会の人々に対して、あなた方が求めている、まあ、そしてあなた方が競い合っている、そういう予言とか威厳とか知識の賜物は本当に最終的な終わりの時まで考えると、やがては廃れる、過ぎ去っていくものだと言っているわけです。予言ということは、まあ、先ほどの旧約聖書ですね、申命記の箇所でも読みましたが、予言というのは神様から言葉や啓示が与えられて、メッセージが与えられるわけですね。で、神様から与えられたメッセージを人々に解き明かす、人々に伝えるという、それが予言の働きであります。ですから神様を知る上で非常に重要なものでありますが、それでもですね、私たちが最終的に神様の前に立つ時が来れば、もう直接神様を見ることができる、知ることができるわけですから、もはや予言は意味がなくなる、役割がなくなるわけですね。あるいは威厳ということ、威厳にどういう意味があるのか、役割があるのか、ちょっとよくわからない部分もありますが、おそらくはですね、他の人にはわからない特別な言葉を語る、そういうことによって聖霊の働き、あるいは神様の御臨在ということが人々にこう感じられる、見られる、そういう意味があったのではないかと思います。で、こういう威厳の働きも、もはや直接神様を見ることができる、神様の臨在に直接触れることができる、そういう時が来ればこの威厳の働き、役割も、終わってしまう。さらに知識ということも、神様に関する知識、聖書についての知識というのは非常に重要なもの、必要なものではあります。でもこれもですね、本当に終わりの時が来ればもはや過去のもの、役に立たないもの、必要のないものとなってしまう。で、このような、予言、威厳、あるいは知識の賜物、そういったものと比べて 愛は永遠であり、愛は決して役割がなくなることはないと。私たちが終わりの時に神の御前に立った時も、神様は私たちを愛してくださり、そして私たちはより神様を愛するようになっていくわけです。終わりの時、天の御国においてもこの愛というのは非常に意味のある、役割のある必要な賜物であります。ですからこのような視点で比べることによって、パウロは威厳や予言、知識の賜物を求めるよりも愛の賜物を求めることを教え、励まそうとしているということです。さらに9節10節ですが、私たちが知るのは一部分、予言するのも一部分であり、完全なものが現れたら部分的なものは廃れるのです。こういうふうにさらに付け加えることによって、知識や予言が一部分であり、不完全、部分的なものであって、究極的には廃れていくものであるということが語られています。神様ご自身についての啓示ですね。神様がご自分について表してくださることを知る、これは本当に大切なことであります。で、私たちもですね、実際に、聖書を読んだり、いろんな経験を通してですね、神様について何かほんの少しでも知ることができた、分かることができた、そういうことがあったら、そこには驚きや喜びがあると思います。聖書を読み始めたりですね、教会に集うようになったりして、神様について話を聞いたり、自分自身でもですね、なんとなく祈ってみたりする、そういう中で祈りが聞かれたり、神様の存在、臨在に少し触れたような気がする、そういうことがあるとですね、本当に私たち喜び、驚き、こうなんかこう心を躍るような、そういう経験があると思います。で、特にこれまで知らなかったこと、よくわからなかったことがわかるようになってくる、そういう面があるわけですから、何かですね、ウキウキすると言いますか、大きな喜び、驚き、それがあると思います。そしてあまりにもこの喜びが大きいとですね、何かすべてわかったような気になってしまったり、すべてを知った気になる、そういうことさえあるかもしれません。神様について何かほんのちょっとでも知識が増える、分かることがある、これは本当に大きな喜びであり大切なことです。ただ大切なことなんですけれども、ただここでパウロが語っているように、やはり私たちが知ることができる、理解できることというのは、どんなに喜びが大きくて、あ、これが分かった、嬉しいと思えることであったとしても、やはり一部分ですね。神様についての知識とか言葉というのは、やはり一部分、部分的なものである、それをわきまえる必要があると思います。神様ご自身を直接見る、神様の御前に立つときには、そのような神様についての知識とか言葉というのは、もはや廃れていくものである。神様ご自身と比べるならば、やはり不完全、不十分なものであると言わざるを得ないということですね。その上で11節ですが、私は幼子であったときには幼子として話し、幼子として思い、幼子として考えましたが、大人になったとき幼子のことはやめました。これからここはですね、不完全なもの、部分的なものが廃れていくということの、例をちょっと取り上げているわけですね。で、人間の成長、子どもと大人の比較ということを、ここでは取り上げています。幼子、子どもであったときには、子どもとしての在り方、子どもとしての話し方や考え方をするわけですね。 でも大人になるとですね、もはや子どものやり方は、自然としなくなるということです。で、大人の皆さんはですね、もはや子どもの時のことを、ほとんど覚えていないかもしれません。一体どんな遊びに夢中になっていたか、どんなことを話していたか、考えていたか、もはや思い出せないようなこともあるかもしれませんが、でもですね、子どもの時に大好きだったこと、よく考えていたこと、よく話していたことを今も続けている、今もやっています、そういう人はほとんどいないと思いますね。あの時はああいうことに夢中になったけれども、もう今はちょっと全然違うことを考えている。子供の時の在り方というのは、一時的なもの、過ぎ去っていくもの、だからこそ貴重だという、そういう面ももちろんあるんですけれども、でもやはり過ぎ去っていく、そういう部分があります。で、パウロはですね、この子供の在り方というのが不完全で部分的なもの、廃れる、過ぎ去っていく在り方であるという、そういうためにこの子供と大人の例えを取り上げていると思うんですが、ただ私はですね、それ以上にもう少しですね、パウロのメッセージがここにあるように感じます。で、それはどういうことかと言いますと、異言や予言などの目立つ賜物をめぐって競ったり争ったりしているコリント教会の人々に対して、ですね、ちょっとあなた方のその在り方というのはちょっと子供っぽいものではありませんかと諭しているんじゃないかなとも思うんですね。ちょっと突然子供と大人の対比が出てくる。子供ということは後で14章でもですね、出てくるんですけれども、ここにはですね、パウロのこのコリント教会の人々の在り方が、ちょっと幼いといいますか、子供っぽいところがあるのではないかと、諭している、批判とか皮肉ということではなくて諭している、そういうふうに私は感じます。私はこんなことができるんだよ、ねえねえ見て見て、子供が言っているようにですね、賜物を自慢し競い合っているというのはまさしく幼子の在り方、子供っぽい在り方であって、成長していくとやがてはそういう在り方というのはやめていくもの、そういうものではないですかと、パウロはですね、暗に言おうとしているのではないかと思います。子供の在り方、大人の在り方、やがては過ぎ去っていくものですね。しかしコリント教会の人々は、そういう過ぎ去っていくものに、夢中になっている、競い合っている、そういう面があったということです。その上で、さらに12節、ここでも別な例を取り上げるわけですが、12節ですね、今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。不完全なもの、部分的なものの例えとしてここでパウロが取り上げているのは、鏡ですね、鏡という例です。鏡にぼんやり映るものとありますが、当時の鏡はですね、現代の鏡のようにきれいなものではなくて、金属、おそらく銅であったと思いますが、それ金属を磨いたもの、ですから今の鏡ほど鮮明に映るものではなかったと思います。多少の曇りといいますか、こうぼんやりしたところがあったわけですね。ですからそういう鏡と比べますと、鏡に映る像と、実物、直接顔と顔を合わせるということを比べてみると、もう雲泥の違いがあるわけですね。 そのような例を取り上げることによって、この地上において神様について知りうること、それは古代のぼんやりとしか映らない鏡に例えられている、なぞらえられているということです。聖書を通して神様が一体どういうお方なのか、最終的に神様が与えてくださる祝福がどんなものか、聖書を通して私たちある程度は知ることができます。しかしそのような知識はやはりほんの一部、古代の鏡にぼんやりと映る像、そのようなものだということです。顔と顔を合わせて見るときには決して到底及ばない、終わりのときに神様の御前に立つときと比べれば、はるかにぼんやりとしたもの、一部分不完全なものであるということです。最終的に神様の前に立つときには、私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになる、神様ご自身を本当に直接見るようになる、知るようになる。そのようなときにはもはや聖書や神学、教理、知識といったことはもはや必要なくなるわけです。少し話題がですね、ちょっとそれるところではあるんですが、このですね、私が完全に知られているのと同じようにと、この表現ちょっと興味深いところだと思います。パウロは私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになりますと、そういうふうに表現していますね。ここで単にですね、完全に知るようになりますと言っているのではなくて、私が完全に知られているようにと言っている。でこれはですね、パウロはまず他でもない自分自身が神様によってすでに完全に知られているのだということを、認め受け止めているということです。ですから私はここにこう、本当にさりげなくと言いますか、さりげなく神様の愛のうちに、神様の御前に生きるパウロの信仰の姿というのが表されていると思います。皆さんはこのパウロのように自分自身が神様によって完全に知られているということを、知っていると言いますか、認めている、受け止めているでしょうか。自分自身のことが神様によって本当にすべて完全に知られている、本当にそうだろうか、そんなことがあるのだろうか、疑問を持たれるか、いやそんなことあるはずがないと否定したくなるか、あるいはちょっとこう気味が悪いと思えたり恐怖を感じるのか、それとも本当に神様によって私のすべてが知られているということを何かこう心地よく喜びを持って受け止められるでしょうか。神様が他でもない私のことを本当にすべて完全に知っておられる、これを本当に心地よく素直に認められるとき、そういうとき本当に私たちは神様に信頼していて、自分自身の罪も含めて欠点も含めて良くないところも含めて神様がすべて見ていてくださる、知っていてくださる、そのことを本当に心地よく受け止められている、まさにですね、神様に信頼して神様の愛のうちに生きることができるようになっているのだと思います。そういう意味でこの私が完全に知られているのと同じようにと、私自身が神様によって完全に知られているということを本当に自分が喜んでいるだろうか、受け止めているだろうか、このことは私たちが神様の愛のうちに本当に生きているのか、生かされているのか、それを知ると言いますか、測るための 一つの目安のようにもなるのではないかと思います。皆さんはどうでしょうか。自分自身が神様に本当にすべて、私のすべてが神様によって知られているということを心地よく認められ受け止められているでしょうか。最後13節ですけれども、こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つです。その中で一番優れているのは愛です。この最後の13節、非常に有名な御言葉であります。ですからこれを何かですね、説明をしたり解説したりするというのは、まあ、少し野暮と言いますか、せっかくの言葉あまり説明しすぎるというのもですね、ちょっと難しい部分があるなというふうに準備しながら思いました。まあ、ただですね、いつまでも残るもの、この永遠という視点で考えるとき、本当に意味のあるものは何だろうか、まあ、そういうふうに考えている中でのこれはですね、パウロの結論であると思います。永遠という視点で考えるときに本当に意味のあるものは何だろうか、まあ、それは神様との関係に関わるものであると思います。この信仰、希望、愛、これらはすべて私たちと、いや私と神様との関係に深く関わっているものですね。信仰はまさに神様に信頼するという神様との関係そのものと言えるものであります。ですから最終的に神様の前に立つ時も、まあ、そしてそれ以降も意味のあるものであります。また希望、望みということも神様への信頼と神様との関係の中で生み出されるものです。まことの神様がどんなに素晴らしいお方で何をしてくださったのか、信頼できるお方であると知っているからこそ、私たちのうちに望み、希望が生まれる。まあ、そしてそのような希望はですね、どんな時にも決してなくなることがない、耐えることがない、そういうものであります。まあ、そしてもちろん愛、ね、この愛もまさしく神様と私たちとの関係そのものであります。神ご自身が愛であるお方です。私たちを愛しておられる。私たち一人一人が神様によって完全に知られています。そのことを本当に今度は私たち自身がですね、知り、受け止めていくとき、私たちもまた神を知り、神を愛するように変えられていきます。ですから、この神様と私たちとの関係が、まあ、愛そのものなわけですから、まあ、これは永遠において、まあ、意味のあるもの、永遠に変わることのない、なくならない賜物であるということができます。また、7節ですね、7節ちょっと振り返っていただくと、すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びますと、ありますけれども、この愛が信仰と希望の源泉であるということができると思います。神ご自身が愛であって、神が私たちを愛してくださり、私たちの罪のためになだめの捧げ物として御子を使わせてくださった。だからこそ私たちはこの神様を信じ、信頼し、神様にあって希望を持つことができる。まあ、他でもない神様の愛が信仰と希望の源、源泉であるということです。で、このように永遠という視点で考えていくとき、私たちと神様との関係、それを表す信仰、希望、愛が本当に偉大なもの、重要なものであるということが見えてくるわけですが、で私たちはこのような信仰、希望、愛ということを本当に偉大なもの、 大切なものとして求めているのでしょうか。あるいはこういう言い方ができるかもしれません。神様との関係ということを本当に大切なこととして私たちは求めているのかということです。でまさにコリント教会の人々は神様との関係、愛ということよりも、まあ、もっとですね、目に見えるといいますか、表面に現れる人々から目立つ予言や異言の賜物を求めていました。まあ、分かりやすい目立つ賜物を求めていた。でこのような傾向というのは私たちのうちにも変わらずにあることではないかと思います。何か目立つ人目につく奉仕や働きをしている方が教会の役に立っているような気がする。なのでそういうことばかりを求めてしまう。まあ、そして結局はですね、目に見える表面に現れる信仰の在り方にとらわれてしまって、本当はもっと大切な神様との関係、信仰、希望、愛、そういう視点が薄れてしまって信仰、希望、愛を求めることにならないということですね。まあ、何か目に見える分かりやすい働きであったり具体的な行動とか在り方、そういうことばかりを求めてしまって本当に私が神様をより愛するようになっているのだろうか、まあ、そしてその愛の結果としてより神様に信頼し神様に希望を持つようになっているのだろうか、そういう視点がこうなくなっていくということですね。今日私たちは改めてこの信仰、希望、愛、まあ、そして何よりもこの愛の偉大さを御言葉から教えられました。信仰、希望、愛は絶えることのない永遠に意味のある賜物です。本当にそういう信仰、希望、愛を求めていく、また信仰、希望、愛のうちに生きるもの、生かされるものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある意味深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を持って私たちを教え励まし示し導いてくださることありがとうございます。信仰、希望、愛、これら3つこそ本当に絶えることのない永遠に意味のある優れた賜物であるということを改めて教えられることができてありがとうございます。本当に私たち目に見えること、分かりやすいこと、目の前のことにとらわれやすいものであります。どうぞ御言葉から教え励まし導いてくださって、私たち自身が何よりもあなた様の愛を受けてよりあなたを愛するものとなっていくことができますように、自分自身がよりあなたを愛するものとなっているだろうか、そのことを考え求めていくことができるように導いてください。そしてそのあなたの愛の中であなたに対する信仰、希望、そしてさらに愛に生き生かされるものとなることができますように導いてください。御言葉を感謝して救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。